福島公より福島公より通告に従い1点6項目の質問をいたします。先ほどの質問とは別な観点から、町行政と自治体との連携体制の提供と今後の強化体制について質問いたします。我が町も住みたい町として広く紹介されておりますが、近年の高齢化による農業の後継者不足を超える事業者の増加傾向も提供してから農地を手放される農家も多く、宅地開発が往々と進められています。結果、特に若い世代の居住者が増加してきておりますが、それに伴って行政側から転入者へ地域自治会への加入促進であったり、特に転入者が自治会への加入申し出などのパターンにより加入していただくわけですが、加入後の状況を見ますと、なかなか地域活動へ参入していただけなかったり、役員の引き受け不足など大変悩ましい諸問題が発生していると聞いております。令和6年の 新年度に向け、各自治会では新役員執行体制も決まり動き出しておりますが、過去においても自治会ごとの行事や決まりごと、昔からの風習や共同作業等、府費や協力金、隣組のお付き合い、観光総裁など民族的なお付き合いが身近で頻繁に行われているなど、自治会同士で非常に結束力があったように思い出されます。しかしながら、その後は町村合併を繰り返したためであるのか、行政と各自治会とのつながりがやや弱くなってきたように感じられます。新しく転入されてきた若者や家族も都会育ちであるのか、それともしがらみのない教育環境で育まれたのか、各自治会の行事や運営に参加する方法、参加する方が年々減少してきているように感じられます。また町行政としても各自治会との関わりが消極的になっているのではと感じ、今後の動向を、危惧しております。以上からお伺いします。最近は方々で宅地開発が行われていることもあり、転入されてくる方が大半で、ここ数年個数が増加してきていると認識しております。この方たちの自治会への加入状況について町において把握している現状を伺います。積極的に加入されている一方、自治会役員加入条件などに対して消極的な方など大変悩ましいと聞いておりますが、行政側の方の認識はいかがですか。転入者等がいよいよ新居で生活を開始するにあたり、自治会で徴収される会費や行事、決まりごと、例えばゴミ当番、環境、企画活動、お部屋掃除、お祭りの段取りなど、不安を感じていると思われ、行政として丁寧に説明する必要があると思うのはいかがでしょうか。また、町として、自治会との情報共有や、連絡調整などの現状についてもどうか、どう進めていくのかをお伺いいたします。 3番、自治会に未加入の方の集積所へのゴミの持ち込み等の取り扱いについては、町と自治会との調整を図り指導していくべきと考えるが、現状についてはについて行います。4、毎年行われる各自治会における役員改選時は選出に大変苦労されていると認識していますが、負担軽減を図るため町として各役職の宿命化についてどう考えているかお伺いいたします。 会の在り方を町として今後どのように携わっていくのか見解を伺います。6番、新型コロナが5類になった現在、感染拡大により中断していた各種イベント徐々に復活してきつつありますが、町民運動会や栗子祭りの参加の自治会がある現状において今後参加を流していく方策が必要と考えますが、町としてどう考えているのか見解を伺います。
議長、住民税務課長。
新山税務課長。
それでは、福島議員の、町行政と自治会との連携体制の現状と総合の強化体制について、順次お答え申し上げます。まず1点目の宅地開発により、転入者が増加しているが、転入者の自治会への参入状況についてお答え申し上げます。町では新たに転入の手続きをされた方につきましては、その住所がある区域内の自治会長の連絡先をお渡しし、自治会加入を促しております。しかしながら、個人情報保護の観点から転入者の情報は自治会側には共有することが難しく、自治会加入にかかる手続きを行うかどうかは転入者の方の意思によることから、その後の自治会への連絡状況や加入の部分については町としても把握できているわけではありません。委員ご指摘の通り、自治会長会議等の場では転入された方が自治会に加入しないケースがあり困っているとの声を聞きする一方で、むしろ転入者の方が積極的に自治会行事に参加し、地域の担い手になっていただいているという声も多数いただいております。転入者の方々の多くは自治会活動等を通じた地域のつながりを大切にしていただいているものと認識しているところです。2点目の転入者等が新居での生活を開始するにあたり、行政としても丁寧な説明が必要と思うがですが、先ほど述べました通り、町としては現時点においては転入手続きの際に住所のある自治会長の連絡先をお渡しし、自治会の加入や行事等についての説明を受けていただくようお願いしているところです。自治会の加入につきましては、あくまで転入者や自治会の方にお任せしている状況であります。自治会加入の際の説明方法は自治会によりバラバラであり、加入に際して自治会役員等から規約や活動内容、自治会等の説明を受け、加入申し込み書を提出してもらっている自治会もあれば、口頭での説明のみで加入にかかる文書での手続きを行っていない自治会もあるのです。この点につきましては、時代に即した自治会運営や新規加入者とのトラブルを避けるという観点からも、町として自治会加入に対する基本的な方針等を示するとともに、自治会長会議との場を通じて自治会加入にかかる手続き面のノウハウを共有する機会を作るなど、円滑な自治会運営をサポートできるように取り組んでまいりたいと考えています。また、ここ最近は住居が自治会座台に位置しており、転入者の方が自治会加入を希望していてもなかなか加入する自治会との調整がつかず、転入者や自治会双方が困ってしまうケースも発生しており、そういった場合には町が間に入りながら加入調整を図っている場合もございます。このような事態を避けるために、現在は自治会の加入先が分かりづらい開発費につきましては、町が事前に関係する自治会役員の皆さんと相談し、加入先の調整を図るとの対応を取っているということです。いずれにしましても、転入者の方が自治会加入に際して困らないよう、また自治会側としても受け入れをスムーズに行えるよう、自治会長会議等を通じて必要な情報共有や調整を図ってまいります。3点目の自治会に未加入の方の出席上へのごみ等の持ち込みの取り扱いについてですが、令和5年9月会議において中村議員からごみ集積所の維持管理上、自治会に加入しない住民への考え方についてのご質問があり、ごみステーションの維持管理は自治会のお願い一人、町から自治会に 行してくださいと強制はしていませんとの答弁をさせていただきました。ごみステーションの維持管理方法は自治会ごとに行っております。ごみ回収日にごみステーションに当番の自治会員の立ち会いがある自治会もあれば、ごみステーションの鍵の開閉のみ当番を決めてやっている自治会もあります。自治会に未加入の方のごみの持ち込みに対しましては、自治会により対応が異なるため、相談等もあれば必要に応じて当事者の方や自治会と調整指導をしているところです。4点目の毎年行われる自治会役員の選出に苦労している、負担軽減を図るために町として各役職の縮減化についてですが、自治会役員のなり手不足や自治会関係行事の負担の大きさについては、毎年自治会長官等でも議題の一つとして上がっており、町としてその負担軽減に取り組んでいく必要があると認識しております。町ではその一環として令和3年度には自主防災会と役割が重複していた女性防災クラブの解散も行うとともに、自治会長や隣組長の負担軽減に向けて令和5年度からは交通災害共済の郵送配布の実施や、自治会を通じて集金していた募金の見直し等に取り組んでまいりました。今後も自治会長の皆さんからの意見等を踏まえながら、地域の共助にとって支援に必要なものは引き続きお願いさせていただきつつ、見直すべきものは見直し、自治会の負担軽減に努めてまいります。5点目の今後の自治会活動は幾多の場面で困難となる点ですが、コミュニティとのつながりを含め自治会のあり方を待ちとしてどのように携わっていくかについてですが、自治会はその歴史的な成り立ちからして町役場をはじめ公的機関からさまざまな事務的機能を根回している側面と、自治会独自の歴史的伝統的文化の維持継承になっている側面と、まあ、あると認識しております。自治会における少子高齢化や自営業者の減少、定年延長等による地域の担い手不足が進む中で、自治会に関わる活動の継続性にさまざまな課題が生じてきており、今後もその傾向は変わらないものと考えております。町では自治会が持つこれらの機能を補完し、町及び自治会双方の事務の合理化や負担軽減を進めるために、昭和56年度にコミュニティ地区の活動を開始するとともに、コミュニティごとに補助金を通じた事務員の配置等を進めてきました。一方でコミュニティと自治会との役割分担については明確な基準がないことから、コミュニティを通じた自治会負担の軽減にはまだ課題も多いと考えております。まずでは令和6年当初に現在担当官が分かれている自治会とコミュニティに関わる事務事業を総務課にまとめ、コミュニティと自治会の役割分担の明確化や役員の負担軽減策の推進を図ってまいる予定であります。最後になりますが、町民運動会や夕方までの参加の自治会の現状において、今後も参加を促していく策についてですが、町民運動会や振り込まずの営業をはじめとする自治会単位でご参加いただく町主催または共催で実施しているイベントは、地域のつながりを結び直す貴重な機会であり、町としてはなるべく多くの自治会に参加いただけるようにお願いしているところです。しかしながら、少子高齢化や担い手不足により、出席者の調整や事前準備等も含め、負担が大きく、参加が難しい自治会があることは、致し方ない状況でもあり、自治会単独での出場が難しい場合には、コミュニティ単位で参加いただく等のお願いもしてきているところです。今後もなるべく多くの自治会にご参加いただけるよう、事業の目的の周知策定や参加しやすい環境づくりを進めてまいります。以上でございます。
ここで昼食のため暫時休憩します。再開は午後1時の予定です。再開は交渉をもってお知らせいたします。最初 初に諸般の報告事項について申し上げます。11番小林和弘君から都合により欠席する旨の遅刻する旨の届け出がありましたので報告いたします。健康福祉課長永井義雄君から都合により欠席する旨の届け出がありましたので報告いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。順次発言を許可します。
議長10番対質問
福島光雄委員。
それでは再質問3項目をお願いいたします。昨日久保田議員の質問でも町民の行政への関心が薄まりつつあるとの問いに対して荒井副町長は情報発信のあり方等見直しを図っていくとの答弁でありましたが、逆に考えますと行政側も自治会や町民の皆さんへの関心がなくなってきているのではないかと思われますが、お互いの信頼関係回復のために信頼関係の回復の構築についてはどのように考えますか。さて、令和6年度の予算書にもコミュニティや自治会、小さな自治会への気遣いが見受けられる、大変結構な予算も組んであると思いますが、これからも自治会活動の推進や自治会の環境対策についても後押しをしていただけるのか、もう一度お答えください。3つ目、先ほどの答弁の中で、令和6年度より所管を総務課へまとめて運